実は私たち日本人がこれをやれば英語が上手くなるはずに違いないと思ってやっている勉強法も、第二言語習得理論からすれば実はそれは非効率ですといったものもあるんですね。第二言語習得理論では英語学習の順序というものにこだわっています。ただしこういったアプリだけで最終的に英語ができるようになるかと言われたら、それはなかなか怪しいものです。ですので、我々日本人だからこそきちんとした段取りを持って、そして第二言語習得理論的に正しい方法で英語学習をしていく必要があるんだということが、こちらの表から明らかになるわけです。はじめまして、 TOEICL English 代表の田辺達彦と申します。動画講座をご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画講座は英語をやり直したい大人のあなたに対して、 TOEIC 990点満点、そして2000人以上に英語を教えてきたプロ英語教師の私が10年間の指導経験をもとに役立つ情報を3つの動画に分けてお届けします。第1話はなぜ日本人は英語ができないのか、第二言語習得理論によって明らかになった3つの原因と解決策、このテーマについてお話ししてまいります。突然ですが、あなたは英語学習に対してこんな悩みを抱えていないでしょうか。英会話を練習しているけれども一向に話せるようにならない、いろいろな教材、スクール、アプリを試してみたが英語が上達しない、情報に振り回されて何が正しいやり方なのかわからない、このような悩みを抱えている方は本当に多いと思います。そこでこの動画を見ることによって、 TOEIC 990点満点 &2000 人以上に英語を教えたプロ英語教師の私が、第二言語習得理論という科学的な英語習得メソッドに基づいて、なぜ多くの日本人が英語でつまずくのか、またどうすれば最短で使える英語が身につくのか、具体的な理由と正しい解決策についてお話ししていきます。この動画を見てほしいのは、英語に興味があるものの何から始めればよいのか分からず困っている方、過去英語学習に挑戦するも続かず挫折した経験のある方、仕事や海外生活で急に英語が必要になったため使える英語を今すぐ身につけたい方です。この動画最後までご覧いただけましたら、視聴特典として特別電子書籍をプレゼントします。 TOEICL English 式英語習得大全、こちらは今までお渡ししてきた電子書籍とは異なる全く新しいものです。ぜひ動画最後までご覧になって、こちらの電子書籍ゲットしてください。それでは改めまして、私の自己紹介です。田辺達彦と申します。TOEICL English という名称で英語学習スクールを運営しております。資格としては TOEIC リスニング&リーディングテストで990点満点、イギリスの大学院にて経営学の修士号を取得し、また別のイギリスの大学院にて英語教授法、第二言語習得理論と呼ばれるものです。こちらでも修士号を取得しました。英語学習歴は10年を超えます。下は小学生から上は80代の方まで2000人以上に英語を指導した経験があります。これまでの実績について簡単にお話しします。まずこちらの方ですが、英語は全くの未経験の40代の金融の方です。仕事で英語を使うわけではないのですが、急遽昇進のために英語が必要になりました。会社から TOEIC 600点を取ってくださいというふうに言われまして、勉強した結果わずか2ヶ月間でそれを超える625点を取得されたという方です。続きまして、こちら40代でメーカーに勤務されている方です。こちらの方は独学でもともと英語を学習されていたのですが、なかなか英語力が上がらず困っていました。そこで私にお声掛けいただいて一緒に学習した結果、なんと2ヶ月間で TOEIC スコアが200点も上がり、最終的には660点取得することができました。またこちらのサービス業の方です。こちらの方は将来英語を使って仕事をしたいという夢を持っていました。通訳案内士という試験に合格するため一生懸命いろいろな角度で英語の勉強をしていました。ただそこでなかなか学習がうまくいかなかったため、お問い合わせいただきまして、最終的には TOEIC 785点という素晴らしい成果を出されました。そしてこちらの方、20代の金融の方です。こちらの方も仕事で英語を使うわけではないのですが、いわゆる英語コンプレックスというものを学生時代から持っておりました。どうにか英語ができるようになって自分を変えたいという思いから学習を始めて、そしてなんとわずか3ヶ月間で TOEIC 830点を取得しました。そしてもう一人こちらの方です。30代のメーカーの方です。こちらの方も仕事で英語を使うわけではないのですが、ただ会社で一定程度の英語力が求められるという状況でした。英語力の基準に達していなければ昇進の方にも影響が出てしまうということで、一生懸命勉強しまして、最終的には TOEIC 830点を取得しました。そして最後の方です。こちらの方はリスニングがなんとほぼ満点近いスコアを取りまして、全体として830点。こちらの方もわずか3ヶ月間の学習です。 さてここまでいろいろお話をしてきますと TOEIC のスコアというのが多かったので TOEIC スコアの専門の学校ではないかというふうに思われた方もいるかもしれません。ただし TOEIC というのはあくまで英語力の客観的な目安として使えるということで今出しただけですので必ずしも TOEIC スコアアップに特化している学習というわけではありません。むしろこれまで教えてきた方の多くは趣味としての日常英会話だったりとかお医者様向けの専門的な英語あるいは人によっては社会人大学院入試のための英語力強化そういったものまで幅広くサポートしてきました。 TOEIC 専門というわけではなくてむしろ使える英語を身につけていくとそして人によっては TOEIC スコアも取っていくそういった形のスクールになります。私これまで有名メディアでも数多く執筆してきました。例えば大手出版社アルクがやっております English Journal Online という英語メディアがありますがそちらの方で連載記事を書いていました。またプルの一品というサイトにて英語辞典についての監修記事なども執筆しております。さてこのようにいろいろお話ししてきますと私さぞかし小さい頃から英語が得意だった人なのかなといった印象を持たれるかもしれません。でも実はそうではないんです。英語を本格的に学習し始めたのは大人になってからです。子供の頃は英語はおろか海外に行ったことすら一度もありませんでした。おそらくこの動画をご覧のあなたと同じでいわゆる学校英語というもので中学校高校英語学習指導を受けてきただけです。ですのであなたと同じで私もたくさんの挫折をしてきました。私が英語をやり直そうと思ったきっかけは社会人になって会社に就職したのですが良くも悪くも毎日定時で帰れてしまって暇なので何かスキルアップをしたいと思って英会話スクールに通ったことがきっかけでした。英会話スクールに行きますと一番最初に入塾テストのようなものがあるのですがなんとそこで英語は英検準2級レベル言ってみれば中学3年生レベルというふうに診断されてしまったんです。一応大学まで卒業したのに社会人になりたての頃に中3レベルと言われてしまうわけですから私としてはとてもショックだったということを覚えております。またその後も勤めていた企業が倒産してしまったり別の企業に転職したものの体調不良ですぐ辞めてしまったりそういったことがありましたので20代中盤ぐらいの頃に無職になってしまいました。ただ実家暮らしではありましたのでどうにか生きていくことはできてそこでだったらいろんな資格試験をやってみようと思って英語に限らず様々な試験に挑戦しました。なんですがなかなか成果は出ませんでした。最初に入った英会話スクールはなんとか継続していたので、とりあえず英語をやってみようということでしばらく続けていたんですね。ただしそうやってダラダラと英語を続けていてもなかなかうまくはなりません。仕事を辞めていたというのもありましたのでであれば思い切って留学をしてみようと思いましてアメリカはカリフォルニア州に留学をしました。こちら左側の写真はカリフォルニアのビーチの写真で私が実際に写したものです。そしてこちらの右下はイン&アドバーガーという非常に有名なハンバーガー屋さんがあります。カリフォルニアに行ったことのある方だったら知っているであろうハンバーガー屋さんでしてこちらもすぐ行ってみて食べてみたという写真になります。日本では英会話スクールは続けていましたしその間 TOEIC の学習なんかもしておりましたので日本国内にいる時にはある程度英語をやっていたという自負はありました。ですのでアメリカに行ったらまあすぐ慣れるだろうと思って甘く見ていたんですが現実はそう簡単ではありません。アメリカに行ってみると英語が全く通じないということで大きな衝撃を受けました。例えばこちらの写真にありますような私語学学校に行ったのですがそこの学校ではまあしょっちゅうパーティーなんかがあるのですが英語で他の国の人たちと馴染むことができずに壁際の方で同じ日本人同士で固まったりとかということをよくしていた記憶があります。他にも現地のファストフードのお店なんかで注文を取るときにいちいち聞き取れなくて何度も聞き返してしまって相手に嫌な顔をされるということもしょっちゅうありました。ある程度英語を勉強したのに全然通用しない。これは一体なぜかということをいろいろ考えていたうちに、やはり英語学習しっかりやり直さなければならないと思いまして、アメリカは1年半ほどいたのですが、その後留学先をイギリスに変えました。そこで大学院に行きまして、経営学の修士号を取得しました。この左上の写真はその時の仲間たちとの写真です。そしてその頃から日本に帰りましたら、将来は英語を教える仕事をしたいというふうに思っていましたので、英語を教える専門の資格である英語教授法第二言語習得理論でも別の大学院に行って、修士号を取得したといった流れになります。ちなみにこちらの右側の写真ですが私がイギリスにいた頃フットボールの試合を見に行ったのですがそこでなんとですね偶然なのですが女王陛下がいらっしゃいまして私そちらのちょっと写真を撮らせていただいたというものになります。 そして日本に戻りまして英語を教える仕事を始めたわけですが、自分が教えるだけではなくてやはり学び続けることも大事だと思いましたので、 TOEIC リスニング&リーディングテスト、こちらはほぼ毎回受験していました。気がつけば70回以上受験しておりまして、最高スコアは990点満点を取得したということになります。さて、ここまでいろいろお話をしてきましたが、これは何も私が今までの経歴を自慢したいというわけではありません。私が伝えたいメッセージ、それは大人になっても英語は身につくということです。最初に申し上げました通り、私本格的に英語を学び始めたのは大人になってからです。先ほどお見せした事例の皆様も全員大人になってから英語をやり直しています。かつ皆様ほとんど会社員ですので、お仕事をしながらプラスアルファで英語学習をして、そしてこういった大きな成果を出されているわけです。おそらくこの動画をご覧のあなたも似たような状況のはずです。大人になって英語をやり直したい、だけれども仕事もあって忙しい、どうにかうまくできる方法はないが、そういった時に私の実体験、そして教えてきた実例というのが役立つのではないかと思ってこの動画を撮っています。そしてなぜ私が英語教師の仕事をしているのかということですが、まず私自身が大人になってから英語をやり直して、そこでたくさんの苦労をしてきた経験というものがあります。そして今現在でも英語に悩んでいる日本人の方たくさん出会います。ですので私の今までの実体験と指導経験をもとに、少しでも多くの日本人の方に英語学習の悩みを解決してほしい、そして自分に自信を持って堂々と英語を使って新しいことに挑戦してほしい、そういった思いがありますので、この英語教師の仕事を続けています。さて、ここからはトイグル式の具体的な内容について入っていきます。トイグル式の英語学習指導の中核となるのは第二言語習得理論です。先ほどから少しお話が出ている英語教授法第二言語習得理論というものです。これはそもそも何かと言いますと、どうすれば人が外国語ができるようになるかを科学の力で解き明かす学問です。言語学、心理学、統計学、脳科学などを複合的に組み合わせた学問です。世界中の大学で研究されており、論文も多数出版されております。私がイギリスの大学院で第二言語習得理論に出会ったのは非常に衝撃的な出来事でした。なぜかというと、私が今まで教わってきたいわゆる学校英語とは全く異なるアプローチで英語を学んでいくからです。まず学校英語の目的ですが、これは外国語を知識として学ぶという目的があります。文法ですとか構文というものをやたらとたくさん暗記したという記憶あると思います。それに対して第二言語習得理論は外国語を使えるようにするという目的があります。知識というのはあくまでも使えるようにする一つの手段に過ぎず、実際は私たちが英語を聞いたり読んだり書いたり話したりできるようになるということが目的としてあるわけです。続きまして、やり方としては、学校英語はいわゆる明治時代の頃に導入された文法訳読形式というものを採用しています。ですので、おそらくあなたも学生時代英語の長文がありまして、それを訳せという問題たくさんやったと思います。こういった風にして英語の文を一個一個訳していくというのが文法訳読形式なんですね。それに対して第二言語習得理論は、インプットからアウトプットの流れというのを重視します。それらは科学的な実証研究に基づく学習法です。訳していくといったような方法とは全く違うんです。最後に結果です。学校英語は中高6年間学んでも挨拶すらできるようになりません。それに対して第二言語習得理論のやり方を使えば、しっかりと海外で活躍したり、あるいは日本国内にいながら英語を使って何かをするといったものに十分なレベルが身につきます。さて、第二言語習得理論を学ぶことによって、私たちがどうすれば英語でうまくいくかということも明らかになりつつ、逆に私たちがどうすれば英語に失敗してしまうのかというのも分かります。実は私たち日本人がこれをやれば英語がうまくなるはずに違いないと思ってやっている勉強法も、第二言語習得理論からすれば実はそれは非効率ですといったものもあるんですね。第二言語習得理論が明らかにする日本人が英語で失敗する3つの原因についてお話ししていきます。1つ目の原因は、いきなり英会話をするからです。例えばよくあるのが、英語を話せるようになりたいからといって町の英会話教室に通う、オンライン英会話を受ける、英語カフェに行く、いきなり留学する、こういった方法を取る方多いです。でも実はこれら全て第二言語習得理論的には非効率な勉強法なんです。なぜかと言いますと、第二言語習得理論では英語学習の順序というものにこだわります。 わっています。インプットなしにアウトプットするというのは私たちの脳の構造上ありえません。だって考えていただきたいんですが、英語が聞けないのに話せるなんてこと絶対にありえませんよね。私たち日本人はほとんどの方が英語初心者で英語のリスニングがうまくできません。その状態でいきなりアウトプットしようとしても話せるようになるわけがないんです。ですのでインプットなしにアウトプットはできない。アウトプットをするならまずはインプットからしっかりやっていこうというのが第二言語習得理論の教えになります。2つ目の原因はアプリで学習するからです。今私たちの身の回りには英語の学習ができる様々な便利なアプリが揃っています。英会話アプリ、発音アプリ、英単語アプリ、聞き流しアプリ、そして最近は AI による英語学習アプリなんというものも出ています。もちろんこれらを一番最初の学習の導入としてやるというのであれば OK です。ただしこういったアプリだけで最終的に英語ができるようになるかと言われたらそれはなかなか怪しいものです。なぜアプリでうまくいかないのか、その理由はダラダラ学習になってしまうからです。私たちがスマートフォンのアプリを使っていますといろんな通知が来ます。それは英語の話だけではなくって何かの SNS が更新されたとか誰か友達からメッセージが来るとか、そういった通知が日々ひっきりなしにやってきます。そういった集中できない状態でダラダラと英語のアプリをやっているだけではうまくいきません。第二言語習得理論的にも英語学習を成功させるならばしっかりと集中した環境で行うことが大事というふうに言われています。また3つ目の原因としては英語と日本語の言語距離があります。この言語距離という言葉、おそらく初めて聞いたという方も多いので説明しましょう。実はこれアメリカの国務省などが発表しているデータなのですが、英語を基軸としてその英語の話者がある外国語を学ぶのにどれぐらい難しいかというのをカテゴリー分けしている表があります。このカテゴリー1というのは英語話者にとって最も習得が簡単な言語です。例えばフランス語、イタリア語、スペイン語など、こういった言語は英語と音の構造や文法構造が似ていますので比較的習得しやすいというふうに言われています。カテゴリー2はドイツ語、マレー語、スワヒリ語などです。これらの言語はカテゴリー1ほどではないもののある程度英語に近い構造を持っていますので習得しやすいものです。そしてカテゴリー3がタイ語、ネパール語、ロシア語です。これらの言語は英語とある程度距離感がありますので学習するにはちょっと不向きというふうに言われています。そしてカテゴリー4です。こちらはアラビア語、韓国語、中国語、そして日本語です。これらの言語は英語と構造がまるで違いますので最も言語距離が遠いというふうに言われてしまっているんですね。おそらく私の経験上はアラビア語とか中国語よりも日本語の方が英語の言語距離があるような気がします。日本語母語話者の我々にとって英語を学習するというのは実は大きなハンディキャップがあるというのも事実なんです。これは逆に言いますと闇雲に英語学習をしてもうまくいかないということになります。ですので我々日本人だからこそきちんとした段取りを持って、そして第二言語習得理論的に正しい方法で英語学習をしていく必要があるんだということがこちらの表から明らかになるわけです。では具体的にどのような学習をすればいいのか気になると思いますが、ここは話が長くなりますので一旦今日は終わりにしまして、次の動画で具体的なお話をしていきたいと思います。ですので今日のまとめです。まず私が一番伝えたかったこと、それは大人になってからでも英語が身につくということです。そして英語学習の方法というのは従来的な学校文法ではなく第二言語習得理論という新しいアプローチが存在します。そして日本人が英語ができない3つの理由も分かりました。そこで次回予告です。日本人はどうすれば英語が聞けて話せるようになるのか、第二言語習得理論に基づくリスニング&スピーキング習得法を紹介します。特にここで言うリスニングとスピーキングの学習法は巷で言われているようなありきたりな方法ではなく、第二言語習得理論に基づき私が2000人以上に英語を教えてそこで開発してきたオリジナルのメソッドがあります。英語が初めての方はもちろん、英語学習いろいろやったけどうまくいかなかったという方にこそ見ていただきたいです。ぜひとも第2話、次のお話もご覧ください。では最後にこの第1話の視聴特典です。今現在いろいろなご案内を LINE にてお送りしています。そちらの LINEにトイグルと書いてご返信ください。そうしましたらこちらの電子書籍直ちにプレゼントいたします。第二言語習得理論に基づく英語勉強法 法が分かりやすく書いてありますので、ぜひゲットしてほしいです。また最後に宣伝になります。私トイグルイングリッシュという名称で英語学習スクールを運営しております。もし英語勉強法が分からないとか、いろいろやってきたけど話せないとか、あるいは緊急で英語が必要ですといった方、個別面談実施しています。私と1対1で英語学習のお悩みをお伺いして、最適な学習法などご提案いたします。個別相談ご希望の方は LINE で個別相談とお送りください。詳しい日程や個別相談のやり方等、こちらからご案内いたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。第2話でお会いしましょう。バイバーイ。